がとうございます。
はい、今年も始まりました立法チャンネルでございます。立法チャンネルは背景ピックのポッドキャスト配信なんですけども、今回が53回です。でしかもですよ、2017年開けてしまいましたね。おめでとうございます。
おめでとうございます。皆さんおめでとうございます、
おめでとうございますね。いや本当にこういい天気で
12月の気分です。
まだこう咀嚼した気分に慣れてない感じで す、ね、まあ、まだ3日ですからね。
まだ、うん、まだ開けてないような気がしますね。
とりあえず挨拶をした方がいい
と思いますね。いやまあでもね、本当にこう、うん、今年1年本当によろしくお願いしますということで、ね、はい、さあでですね、まあ今年
はい、名乗ってな
くて、ああ僕挨拶、
そうだ挨拶、
そうだ、
ああそうだ、うん、僕はですね、あのアスタント背景美塾の塾長をしております前田です。
おい、ちゃんと白や新年からこれか。
前田です。
前田ですか。前田さんじゃないです。前田。
前田くせー。そうそう、いつも言ってた。
はい。弁当を担当してます。猪木でーす。はい、
よろしくお願いします。猪木。
はい。
いえ、石川です。
あ、石川さん、よ
ー、正月もう少し、もう少しテンション上げて
ください。じゃあ、新年、石川です。
あ、いいじゃないですか。
新年で、
いいですね。
ラグだろうね。
新年気分ですよ。
いいですね、音そが抜けない感じで。
そうですね、どうですか、正月は。
正月ね、正月どうだったんです
か。ね、今石川さんはあれでしょ、仙台の方に帰ってるわけでしょ。
仙台にいるはずなんです
よ。本来だとね。
正月だもんね。ね、
まあ、仙台にいたな、あ、いたなじゃないや。
いるなーって。
もう田舎、田舎に行ってるはずなんです
よ、ね。あ、そうなんですか。どこの田舎に。
群馬の方ですね。
へえ。
多分今これ多分初詣に行ってる時間。
そうなんですか。
行くのか。あ、夜中じゃないか。
その2日だと初詣2日なんですか。
そう、まあ、いつもは行かないですよ。
じゃあ夜深夜に行って。
深夜じゃないか、朝かな。
朝だな。
そうそうそう。で行きますよ。どこ行くかいつもわかんない。決まってない。
あ、決まってないんですか。ふらーっと
1日目になんかどこ行こうかっつって何個かあるから、どこ行こうか、
今年は群馬のあそこだねっつって、
そんな感じ。まあなんか多分またね、インスタとかなんかあげると思いますけど、
言ったら
ね。
定番の場所がないってすごいなんか不思議な感じですね。
そうですね、なんか毎年決まってそうですよね。
うちは完全に決まってますからね。
そうね、まああんま決まってないですね。まあ任せてます。どこ行く。
そうなんですね。
そう。まあ。なんかでも美塾でも、
はい、
昭和どこだっけ、あそこ。
明治神宮
行かないのって話を前。
行くんですね。
厳格的なことをしないのかっていう話をしてた
よ。じゃあ。
じゃあそのうちね。
そのうち。
そのうちなのか。
わかんないです。まあとりあえずね、今はそこら辺は。
まあ東郷神社とか近いですからね。
そうですよ、すぐ東郷神社で
行
けばいいと思いますけどね、せっかくですからね。必勝の祈願なんですか、そこは。
東郷神社は必勝ですよね。
何を必勝するのか
分かりますけど。ああ、何に勝ちますか。
必勝です
か。必勝。
じゃあ
受験
戦争。おお、いいですね。
受験。関係ないけどね。
背景受験。
背景受験。
そうだそうだ、背景受験だ。
ね、いや受験。いいですね、
受験シーズンですから、
うん、いいですね。
大学、皆さんの大学受験を祈って。
あ、いいじゃないですか。
大学生聞いてないと思うよ、ね、
いや聞いてるはず、
聞いてますよ。
ね、全国の大学生諸君頑張ってね。頑張ってね。
そうですよね、ぜひ第一志望が受かるといいね。
あ、そう、この前、まあ、大学って全然違うんですけども、はあはあ、その今その芸大に行ってるっていう人が経備塾に授業を受けてて、うん、でその人の出身がその、まあ、鹿児島だったんですよ、うん、と思って、うん、でも芸大とかに行く鹿児島出身の人だと相当じゃないですか、
う
ん、は
い、どういう意味ですか。
いや、相当やっぱりもう努力してないといけないし、まあ、はい、だったら、うん、なんだろう、鹿児島 その僕が知ってる美術の学校なのかなと思って聞いたら、あ、そうですよっつって、うん、でそこの美術 の、うん、あの大学に今、うん、僕の恩師であるところの先生がいるはずなんですよ。 その人の名前、いや先生の名前聞いたら、うん、知ってますよっつって、
あ、まだいらっしゃる、
すごい仲がいいんですよ。
へ、
まだいるのだ。なんか、ああ、そこんなとこで繋ぐと思わなかったと思って。
すごいですね。
ねえ。いや、本当に人生を変えてくださった恩師なので、
ああ、そう。
ありがたいなと思って。い
や、じゃあその方も人生これから変わりますよ、じゃあ。
ね、いや、ね、だから大学って本当にこう人生が変わるじゃないですか。
人生変わる恩師っているってすごいですね。あんまりなんかそういう恩師っていう、うん、あの記憶あんまりなんかないな、うん、
結構あれですよ、僕がちょうど就職をしようとしてた、まあ、あの高校卒業就職をしようとしてたんですよ、はいはい、でそれであの、まあ、ちょうどその美術部だったんですけども、うんうん、就職をしようとしてたら、うん、その美術の先生に、うんうん、今は就職してもあのちょうど就職なんだからあの今は就職しない方がいいって言って、であの今就職なんだから、うん、まあ、就職あのちょうどそのいわゆる 超氷河期だったんですよ、うん、1997年かな、はいはい、その時が、はいはい、で今ちょうどどん底だから、うん、ここは少しあの、まあ、あ、その短大とかに行って、うん、でちょっと様子をその今の氷河期超氷河期になってるところから出した頃がちょうどいいよって言われて、うんうん、で僕はその2年その美術の短大に行ったんですよ、はい、で、まあ、そこで美術の短大に行って、うん、で短大を卒業する年が一番、うん、
氷河期
もう
なんじゃそりゃ、いいかだって2000年前後が氷河期って言われてる時期じゃないですか、
いやだから1997年がまあもう本当にガクンと落ちたんですよ、でその次の年がそのさらに半分になって、うん、その次の年がさらにどん底になってって、
だからあの4年生の大学出ても氷河期って言われてて就職なんだっていうふうな感じにはなってたんですよ、自分の時期も、
う
ん、
そうかそうか、その時期か、
いやそうなんですよ、だからもうまあ先生が、うんうん、ね、短大に行けと言わなければ僕は多分普通にこう鹿児島に来たいや僕の中で恩師なんですよ、
まあ、そういう意味で、
そういう意味で、
ね、人生が変わってい
く、人生が変わって氷河期だったらよかったねみたいなこと、
いや、あ、いや、まあ結局そこで多分僕は福岡に行ってなければ僕の人生そんなに動いてないので、うん、まあ、そういう意味でこう、いや、まあ、ありがたい
な、ありがたいなということね、うん、まあそういう意味でね、そうか、そういった今その生徒さんがここに
入ってきてるってい
う、ね、芸大に来てるっていう、
なるほど、大阪芸大だったんですかね、いや、なんか
でも前田さんもそろそろ大学やるんでし
ょ、は前田くさい学ですか、前田くさ
いいやいや、これから大学でね、教えることもあるでしょうから
飛躍しますね
ね、そういうこともあるかもしれない、
そうですね、まああれですよ、和光大学さんにはね、前田耕作教授っていう、アフガニスタンの、
すごい、
ね、
名前の方、
権威の方がいらっしゃいますからね、研究の、
そうですよね、間違って入らないようにしてくださいね
なんかそう、和光大学にもう一人前田耕作さんっていう教授がいるらしいですよ、
歴史のやつ、
いや、
あれ前言ってた、
うん、アフガニスタンのその研究の方ともう一方いらっしゃるっぽいんです
ね、探してんじゃないの、もう分かる
わざとそれ、ね、コンプリートしてんじゃないの、
もう全学科に全学科にも前田耕作集めてやるみたいなもうワイラックス球団じゃないですけど、
あ、恐ろしいですね、あ、じゃあ僕も入り込める可能性があります
そうだね、楽しみにしたいですね。そういう意味だよね。まあまあまあそんな話、正月でも前田さんどこもないんですか？
お、
うん、戻すよ。
いやー、僕は正月はもう、はい、もう存分、
寝る。
お家にいますね。楽しみでしかないですよ、今。
正月は。まあ、
いやー、でもなんか、ね、うん、そういう意味じゃ正月ってなんとなく一応、うん、少しまとまった休みじゃないですか。
休みになりましたね。
だから、いや、何やろ
いや
すげえいろいろやりたくなっちゃって、
ね、いや本当ね、
パソコン持ってって家でなんかいろいろやりたいな。
だって2日休むことってまずないじゃないですか、うん、で最近だったら1日休むだってありがたいと思うのに、うん、 何連休あるの今回？4連休ぐらい
ある
ね。おおこれは楽しみしかないですよ。
何すんの？
多分2日目ぐらいには体が腐るじゃないですか。ああ、なんか言わせろっつって、多分うちの息子に対してこうなんかね、初級講座始めるとか。
初級講座始めちゃダメだ
ろ。もう本当に僕はもう地方の老人みたいな感じになっちゃいますから。
久しぶりに会ったら大丈夫かっていう、なんかみんな忘れてたらどうする
の？もう2日以上喋らないとダメですよ。
ダメですか？じゃあ子供相手に喋ってください、ね。
初級講座始めてます
ね。あ、結構休めるのがいいよね。
いやもうすごい楽しみなんですよ、これ今。そうですか。楽しみを。
楽しみっていうか、なんか、まあ、何やろうかっていうふうなのもちょっとあるけど、まあ、実家に帰っちゃうと。
ゲームやりたい。
あらあらあら。何ゲーム？すごろくとかですか？
なんでやね
ん。あれ違うんです。
積みゲーですよ、積みゲー。
積みゲー、積みゲーって、なんかあれ、ソーシャルゲームかなんか。
あの買っておいてずっと積んであるゲームです。
なるほど。
あれいつかやりたいんです、僕。桃鉄。
あ、桃鉄で今出てる。
最近出たんですよ。
任天堂から出たんだと。
お
ぉ、ハドソンじゃないんだよ。
コナミじゃなかった。あれ
違う、
任天堂なんですか。
そうそうそう。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
その、あの、キャラデザとかもあれで。
まあまあです。だから制作はどこ、ちょっと詳しくは知らないですけど。うん、昔はハドソンで出して
た、ね、そうですね、まあ、なんか作ってらっしゃった方もなんかいろいろなんかありました
けど、そうですね、まあ、デザインの方、名前、まあ、出てこなくて忘れちゃいましたけど、うん、あのまあ、ほとんどオリジナルスタッフ、
あ、そうなんですね、うん、へえ、
久しぶりに、
あ、いやすごい出てて、これなんかやりたいな
あ。いいですね、桃鉄やりたいですね。
DS ですから、みんなで通信でできますよ。
なんか DS 持ってない、
持ってないの
か。え、ゆるくさん、てて全国民が DS 持ってるぐらいの感じで言わないでください。いやいや、
全国民が持ってる、多分今聞いてる人みんな持ってるよ。いやいやマジでか。
自分だけ今 AC アダプターが壊れて、うん、充電できないからゲームできないじ
ゃん。LL 買ってくださいじゃん。今なら、うん、お年玉で。そうでしょ。あと何？正月、まあ多分寝て終わるんだろうな。うん、1日、1日なんか多分飯食っ、おせちはおせちっぽいのを食べて寝て、なんかたらふくになっても眠いっていう。
おせちっぽいものの内容は何なんですか？
おせちじゃないんだよね。
おせちじゃないの。
なんか鍋なんですけど。
ああ、
鍋。
うん、おせちに入ってるようなものがいっぱい入ってる鍋なんですか？
いや、
エビとか昆布とか。
エビとかそういうのも入ってるよね。うん、いや、まあ、鍋になるものは、まあ、そういうお正月的なものが入ってます。クリンキントンとか入ってないよ、さすがに。
ああ、入ってんのかと思った。
長い、や、完全にそれ闇鍋だじゃないです
か。いや、クリキントン鍋美味しいんじゃないですか。
そうだね、でもそれはないね。
へ、
まあ、そういったものを食べて、たらふくになって眠いなっつって、ゴロンつって寝て、そんであと正月の番組見て、はい、ボケーっとしてよだれ垂らしながら、この時間無駄やなって
ちょ
っ
と。いやいや、僕今それそこに幸せを感じましたよ。なんと幸せそうなと思って。
幸せ
だったね。いや、家に帰れるって幸せなことですよ、やっぱ。そう
ですね、ありがたいですよね。
本当に。いや、まあ、そういうところでは、まあ、自分も実家帰ると、多分うちのお姉ちゃんの甥っ子とかもいると思うので、はい、まあ、甥っ子と遊ぶのが楽しみ
です。あ、いいですね。甥っ子何歳？
前です、5歳だから同じですよ。
あ、同じなの。同じ時期の人多いですね、周りね。あ、そうなんだ、5歳か。
も
うそ
んな年なんだね。今もう仮面ライダーらしいですよ。
あ、仮面ライダーなの？仮面ライダー？ね、あ、そう。
あれでしょ、エグゼイドでしょ、
エグゼイドって
言うの今、エグゼイドみたいな。
もう悪気しかないよ。
いや、違うんですよ。うちの息子から伝え聞くオープニングなんで、僕は本物見たことないんですよ。
そうなんだ。全く自分も
見てみるしかないの
かな。けどなんかこう、
そういう歌なんだね。
クリスマスプレゼントでベルト買ってもらっちゃったりで、こうなんか写真だけ送られて。
ああ、そうなんだ。
やっぱ5歳になるとそこ通るの？
いやー、もうなんか通るも何ももう、ほんと、渦中ですよ。
アンパンマンからどうやって渦中に入ってくるの、それ。
いやー、まあ、うちの息子の場合は、もう3歳ぐらいの時に、たまたま自動販売機にいたバルタン星人何って言って、うちの奥さんがバルタン星人だよって言ったら、そこからもう、 本当にウルトラマンになっちゃって。
ウルトラマンやってないでしょ、だって、
ね、いや、ウルトラマン、今ウルトラマンオンブってやってるんですけども、でもその前がウルトラマン列伝って言って、うん、過去のウルトラマンやってたんですよ。だからうちの息子はウルトラマン の、うん、あの一番第1話を見ちゃってるんですよ。リアルタイムでしかもテレビで放送してて、はいはい、第1話を、はい、ハヤト隊員が死ぬやつを、いや、なんか、うん、あの、まあ、ある意味この時期にいる子供たちって昔のものをすごくこう、うん、に触れてるんだなと思うんですけど、
あの画質で耐えれるんだね。
いや、だから何の、うん、何の問題もないんですよ。
あ、そうなんだね、そこで受け入れるんだね。そうそうそう、
いや、まあ子供で画質とかあまり気に関係ないとは思います
よ。画質あれなとか何
か違うんですよ、画質焦ってんなとか、あのウルトラQとかもうちの息子その派生で見てて、もう
ウ
ルトラQだから、あの今日は白黒の見たいとか言うんですよ。
白黒見たいってすごいね。
ウルトラQの話してて、と思って。
ウルトラQってだって俺だって見てないからね。
いや、多分だから、いや本当にあの何それっていう怪獣なのかいっぱい言ってくるんですよ。
カネゴンとか
の
話
で、お父さんは知らないよねって言われて、
う
ん、いや、もう僕も知らないから、うん、なんかこう、あのいろんなこう話してて、何それってウルトラマン怪獣で、お父さん知らないよねっていや、まあ知らないけどね。
そう、世代じゃないしね。
世代じゃないし、君も知ら世代じゃないけどねとか
思って。そうでしょ、本
当はね。いやでも、まあなんか本当にだからそこずっぽりハマっちゃってるんだから。
それだけど、ちょっと小学生くらいになった時に話しようとしたら、いや、そんなの見てないすごい会話のズレが生じそうだ、
ね、ただそのウルトラマン熱伝は今の子供たち見てるから、うん、意外にだからそのちょっと古いウルトラマンをちゃんと知ってるかもしれないですよ。
なんかだからある意味特撮ブームみたいなのがまた来るのかなっていう時期はあるよね。そういう意味で今もちょうどシンゴジラともそうだけどさ、
そうですね、まあ、いや、ちょうど僕らがそれこそ石川さんもそうだと思うけど僕らが子供の頃ってウルトラマンも仮面ライダーもやってなかったんですよ、ちょうど。
え、そうなの、
いや、ちょうど谷間だったんですよ、
平成に移る時に。
あ、そうか、そういうっていうよりもなんかリアルタイムっていうかは再放送っていう感じ。
あの、ちょうどウルトラマンって
ブラックとかじゃないの、
80年代に入ってくると、ウルトラマンってもう怪しくなってくるじゃないですか、ET とか出てくるあたりで、うん、で僕らがあのちょうど少年期だった時代は、うん、ウルトラマンはやってなくて仮面ライダーもやってなかったですね。
仮面ライダーも
多分ブラックとか平成でしょ、あれ。そう
ブラックは
RX で最後なんだよね。
RX、うん、まあ、ブラックはなんとなく見てたかなって感じですけど、それもだけ怪しい感じ。
石森章太先生がサンデーで連載したの、うん、ダイレクトで見てたからね。
そうなんですね、うん、
全然違うなって言いながら。
さすが世代が違う。あれです、宇宙刑事とかでしょ。
ああ、完全に宇宙刑事。
ちょうど宇宙刑事が、あの宇宙刑事がちょうど小学校 1,2,3 とかそこら辺だよね、だ
そう
ね。
そういうことね。
だからそこにハマる年代だった時には僕らはそれだったので、うん、あまりウルトラマンとか、まあ、仮面ライダーに関してはもうちょっとこう愛着があるんですけど、ウルトラマンってあんまりこう時代じゃないんですよ、うん、
僕だからずっと子供の頃になんとなくガンダムっていうのを多分子供の頃に見たことがあったんだろうなっていうので、すごいずっと勘違いを起こしてたのが、ガンダムが3体合体っていうのがあって
別の、
いや
違うんですよ、別のスーパー
多分ダブルゼータを見てたんですよ。
あ、
ダブルゼータって一応合体してダブルゼータになるじゃないですか、うん、それを見ててガンダムは3体合体だっていう、
まあ、間違いじゃないけどね、ガンダムね。
けど多分年代的に多分幼稚園の頃になんとなくガンダムっていうのを1回か2回かなんかは見てて、それで勘違いを起こしてたっていう。
でもまあそのね、あの怪獣とか覚えるじゃないですか、うん、よくそんな覚えられるねって思うぐらいいっぱい覚えてるから、うん、何この教育と
それで埋め尽くされてるよね。
いやだってあのもう本当に怪獣とかそのウルトラマンも、うん、パッと見おじさん方には分からないわけじゃないですか、うんうん、まあおじさんって僕には分からないわけですよ、はい、何と何がこれ違うのっつったら、ここが違うじゃんっつって、はいはい、目のつり上がりとかちょっと模様が違うわけですよ。
そうだね、はいはい、
で、まあ、うん、その違いが分かるのはね、あのまあ好きだったら分かるんだろうし、うん、もうその意図もあるけど、うんうん、なんかそれを全部覚えて、しかも怪獣も全部覚えちゃうって、その記憶力って、
うん、だから天才時期でしょ。
他のものになったらすごいことだよね。
言っちゃダメでしょ、それ。子供の時はそういう時期があるんだよ。そんで親がね、うちの子天才って勘違いする時期なんだよ。
ああ、じゃあこれがなんかこう、あれ、水素原子とかなんかこう、元素記号覚えてたらもう、天才天才って言ってるかもしれませんね。
うちの子は算数がすごい得意なのみたいな。 全部言っちゃうとか、だから円周率全部言えちゃうのとかさ。
いや、子供は今の時期何でも吸収しますよ。
本当すごいよね。
だって僕のその甥っ子なんかね、電車好きなんですけども、うんうん、その貨物列車の名前とかすごいちゃんと、桃太郎だかなんだか金太郎だかあるじゃないですか、うんうん、ああいうの名前とか
全部覚えてるの？
結構覚えてますよ。
いやでもその時期ってやっぱ子供電車とか好きなの全部覚えるよね、
う
ん、
そうです、
本当に見た瞬間にゼロ系とか全部覚えてる、
形見た瞬間金太郎とかっていうふうに言いますからね、すごいっすよ。
ハマるものによって違うよね。
そうなんですね、うん、いやだからなんかね、ハマらすものってなかなかまあ親が決められるものじゃないにしても大事なんだろうなと思いますよね。
環境ではあるんだと思います、うん、うちの姉ちゃんは本当に今ゲームはさ見せないっていう、ね、けどエグゼイトゲームだよない
やエグゼイなんかあれやられたらちっちゃくなんですよ。
あ、そうなんですか。
いやっていうか分かんないけど全く親が与えないっていうこと後で反発起こるじゃんっていうのは僕はそう思ってるんだけど
なんかね、そういう話よく聞きますよね、うん、
あの頃俺も子供だから周りの子供がやっていることに対して親が与えられるからそれがストレスになるじゃん確実にさ。で周りの子供はゲームをやっているけど自分だけ与えられないっていうことに対してのそのなんつうのかな、まあ
共通な、まあ、5歳はまだゲーム早いと思いますよ正直。
いやでもいやスマホで遊んでるからね今
思うにですよ、うんうん、それってインパクトがあるから覚えてるけど、うん、小さい頃から与えられてた人と与えられなかった人が、うん、多分同じなんじゃないかなって思いますよ。なんか反動があるんですよって人の意見ばかりがこう何か印象に思っちゃって、
ね、でもね一個ね僕はねあるんだけどね、一つ反動変な逆反動なんだけど、結構ね おじいちゃんおばあちゃんに僕は結構子供の頃買ってもらえた時期があるんですよ。そう、ゲームじゃなくて、うん、その頃ゲーム、うん、テレビゲームというよりどっちかというとおもちゃですよ、うん、でそれが超合金とか流行ってる部分なんで持ってたのね、うん、今売ったらもうすっげえ高いんだろうと思うんだけど、うん、俺が小学校に行った途端に全部捨てられたのよ、
うん、
母親に、はい、教育だっつって、
うん、すごいいい教育
そう思うでしょ。でだけど俺はおもちゃ大好きなわけだよ。結果的にだよ俺は18歳で大、まあ、高校卒業してから俺はおもちゃ屋さん10年間勤めてたわけだ
反動ですね。
すごい反動だと思う。
なるほど。じゃあ中学校に上がるたあたりでもう宿題とかもう教科書全部捨てちゃって、ね、こんなことないわって捨てたらもう反動でもうガリガリガリっつって
やらないと思う
主席で東大主席で
そうなるかな。それは、ね、多分ないと思う。勉強に関してはないと思う。だって学校でやらされるんだもん
そっか。じゃあ、うん、学校がもうずっと行かなくていいっつって山の中に入ってきて
野生に育つだけだからね自分でサバイバル術を覚えて育っちゃうからね。
いやいやいや、もう反動でもう立派な社会人に
違うよ。だからさ、対比するものがあるじゃん自分の反動だけじゃなくて周りがそれをいて喜んでるのを見て自分だけもらえないっていうそのそこじゃない、なそのストレスじゃん。
じゃあもう山の中に行ってでこうもう もう文化に与えずに、なんかこう
ある日突然文
化に山のてっぺんから文化をずっと見せるわけですよ俺はあの文化に与えないんだ
どうだろうそれは。でもそれってさ、でも大人になった時にさ、うん、そのナチュラルリズムじゃないけどなんかこうや地方に行ってやるっていう大人のあれがあるじゃないですか。その子供の頃そうだな、この文化がまあ入ってきたことに対してちょっと否定的になって田舎暮らしをしたいっていう感じがある。
都会暮らしに対する反動、
反動みたいなのがあるんじゃない。そんな話で5分しかない。
ああ本当だ
完全に正月っぽくない
話なんだよ。いいんじゃん、まあまあまあ、また
まあまあまあ、餅何個食いました、
まあ、ああ餅今、ね、何個食べたかな
今日食べて俺
早いじゃないですか、フライングですよ。
フライング言っちゃダメですよ。
まあまあまあまあね、
多分 2,3 個でしょうね。
そうですか。
リアルな話
が、まあ、僕は割と元旦に 2,3 個食って翌日にも 2,3 個食ってみたいな感じで、トータルで実家帰ってるうちに、まあ、10個近く
食ってる。そんな食べるの？
そう、いやでもよく餅っていっぱい食べるじゃないですか、うん、食べたら毎回食べるたびに、うん、これってさお米固めてるからこの、はい、実際のお米の量はすごいんだよって言われて、だからカロリーはすごいんだよみたいなことを毎回言われるじゃないですか、うん、なんか 何のため言われるんだろうと思って
多分前田さんを見てちょっと体型的な心配なんじゃないの俺は言われたことないもん。
あ、そうなんですか。
言われたことない
し。あ、そうなんですか。
多分、ね、前田さんに対しての心配だと思う。食べてるから。
そうなんですね、うん、いや僕あのいつも思うんですよ、こうラーメンライスとか頼むと、うん、あの炭水化物だよねって言われて、ね、だけどなんだろうと思って
違う
よ、言う必要あるのかなと思ってだよっていうだけですからね。
わかる、わかる、わかる、
わかる、だよねって言って、
何か悪くてみたいな感じ
いや、そうだよっていう
それが何かみたいな美味しいから食べてんだよっていうねそれはわからなくもない。多分前田さんの体型を見て、はい、もうちょい抑えようよ
、まあ、けど多分食べてる量実は、ま、でも自分はなんだかんだで前田さんと同じくらい食ってるんだと思うんですよ普段。
あ、
なんでしょうね、うん、いや僕 もう最近なんか1日1食ぐらいになってて、でも夜中の一番食べちゃいけない、ね、時に脂っこいの食べるじゃないですかだからもうね、うん、体がそっちの方に
慣れてるから余裕ですよ。余裕だって余裕、あの自分ここから帰って家に着くのが1時ぐらいになってる時とかに、うん、はい、コンビニ弁当普通にあの1000カロリーくらいの
揚げ物とかの入ってる
あの最近ローソンとかで大盛りっていうコンビニ弁当あるんですよ、ね、それをこうなんか、うん、こんくらい余裕だな
鹿さんもともと食べるんだよね。
食べますよね。
ね、すごい食べるもんね。
いや、
全然食べれないわ。年々だって、あの2人の年に行った時も俺全然食べれなかったよ。もう35ぐらいから。
でも僕は逆なんですよ。子供の頃食ってないんですよ。だから痩せすぎて。
反動だ、反動。
痩せすぎて言われたんですよ。
反動だ。そうなの？俺昔から痩せてたけど。
あの僕は昔から太ってましたよ。反動説もまあ
反動説も一緒に
健康で親に心配されてたからなんで痩せすぎて
食べなさい食べなさいってずっと、
うん、そんな感じでした。
でも子供の頃は太ってました今より。
あ、そうなんですか。
パンパンだった
パンパンでした。
でも20代の時写真見ると
細いですね。いや一回痩せましたね。
そうでしょう。
あの僕子供の頃にあの目が細い細い言われて、うんうん、なんかもう切れ長の目だったんですすごくでも一回痩せたら目が大きくなった
何それ
ここのまぶたの肉が取れたからとか。
いや不思議なもんですよねなんだろうなと思って
そういうことなの。顔が変わってる、前田さんさやっぱ顔変わりすぎだろだとするとね。
いやこれからも変わっていくんです
よ、ね、マジでどう変わって
どう変わるんでしょうねあとは
あと体型だろう
けど。いや なんかこう、うん、なんか新しいものができてくるんじゃないですかなんか
ここ変わらないんだ
よね。いやわかんないです。そこだってまだ進化の途中かもしれないですから。
俺会うとあんま変わんないねってやっぱ言われる
から。ああそうなんですね。羨ましいですね。中学生日記みたいですね。
本当ですよ。
変わんないね。
さすがに変わってるだろ。
いや変わってないかもしれない。
さすがに変わって
る。あ、ゆるきさんじゃないですか話しかけちゃうしかもしれない。
すげえクソガキ中学生だぞ見たらうわーって思うよこいつゲームやってるっていう
変わってない
変わってないそれは変わってない。俺からしたらクソガキだけどそうだよね。まあまあ、じゃあ今年1年皆さん何か一言ずつ、
はい、ああ今年1年
今年1年って言ったら去年1年ですね。
去年1年今年の抱負じゃなくて
今年の抱負じゃなくてどうだった
去年1年ってまとめるって言うんですか
去年の1年を
じゃあいいよ今年の抱負
でいい今年の抱負でいいんじゃないですか。
今年の抱負はまあ何でしょうね。いつも以上に頑張る、
はい、
そう
なんだ。いやじゃあ、はい、岩城さん
私ですか。いや今年、まあ、去年ねいろんなお仕事させていただきましたけどそれが今年も引き続きねいろいろとさせていただきたいなと思いつつまあまあまあまあまだまだやることがたくさん増えそうなので、まあ、皆さんに発表できないこともたくさんあるのでね。
すごい今ようやくすると前田さんと同じコメントになりますね
頑張る
今年以上に頑張るって頑張る
ようやくすると具体性を持って言ってるんじゃない。
いやいや具体性ですよ
完全にもうよ今年以上に頑張るんですよそれ
頑張るよそこをうまくそうさこう
大人だ
もうだって時間がないから前田さんは要約しようとしたわけですよ
じゃあ石川さん
今年以上にもこそこそする
頑張ってください今年以上に
いろいろとねまだ出ます石川さんもやることが出てくるから、
ね、そうですよ ね、
いろんなこと
やるんでしょうね。よくわかんない。
いやいやいや、恋に仕事に、恋に仕事に、ね、頑張っていただこうと思いますよ。はい、さあということで、はい、ハイケミュージックのポッドキャスト新年第1番目、はい、前田くすど、
ゆうきと
石川の3人で送らせていただきました。またねー。